お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから出エジプト記の学びを続けてお送りしております。今回のテーマはモーセの召しその2、モーセの任命、そしてイスラエルの解放者になることへのモーセの異論。今日の聖書の箇所は出エジプト記3章9節から22節と4章1節から8節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
出エジプト記3章の学びを続けていますが、神様はモーセに言われました。私はイスラエルの子らをエジプトの圧政から解放し、良い地に導き入れる。これはイスラエル民族にとって神様の救いであり、贖いです。出エジプト記3章9節から11節。見よ、今こそイスラエル人の叫びは私に届いた。私はまた、エジプトが彼らを虐げているその虐げを見た。今、行け。私はあなたをパロのもとに使わそう。私の民、イスラエル人をエジプトから連れ出せ。モーセは神に申し上げた。私は一体何者なのでしょう。パロのもとに行ってイスラエル人をエジプトから連れ出さなければならないとは。40年前、モーセはイスラエル人を解放する用意ができているつもりでした。彼はうぬぼれが強く、ほとんど傲慢でした。そのため彼はエジプト人を殺して、自分の同胞の一人を迫害から助け出しました。なぜなら自分の行動がイスラエル人に理解してもらえると考えたからです。その時、彼は自分一人の力でイスラエルを解放することができると考えていました。自分ではそれができないことが分かったその後、神様の特別な任務に適したものとするための特別な訓練を与えるために、神様は彼を遥か砂漠の向こうの地へと連れて行かれました。彼はそこで自分が本当はどれほど弱いものなのかを学びました。そして自分一人では到底イスラエルを解放することなどできないということを徹底して学びました。ですから今、モーセは神様に言います。私は一体何者なのでしょう。あなたが私に願われることは私にはできません。モーセがこのような謙遜な告白をしたまさに今こそ、神様は彼を使うことがおできになるのです。このモーセの証明のプロセスこそ、神様がご自分の働き人たちを召し、訓練する神様の特別な方法なのです。神様は巨人を殺すことのできた少年ダビデを取り、彼を洞穴や地の穴に入れられました。彼はそこでサウル王からまるでうずらのように付け狙われました。ダビデはそこでいかに自分が弱い存在であるかを思い知りました。そしてその後にこそ神様は彼をイスラエルの王にすることができたのです。預言者エリアの例もこれと同じです。エリアは直接アハブ王とイザベルの宮廷に出向いていって、彼らに次のように告げるほどに非常に勇敢で大胆な預言者でした。第一列王記17章1節には次のように書かれています。ギルアデのティシュベの出のティシュベ人エリアはアハブに言った。 私の仕えているイスラエルの神、主は生きておられる。私の言葉によらなければ、ここ二、三年の間は梅雨も雨も降らないであろう。しかしエリアは自分が思っていたほど勇敢ではありませんでした。ですから神様はエリアをモーセと同じように、ご自分の働き人を訓練するための砂漠に連れて行かれました。そこでエリアは小川から水を飲み、カラスによって養われました。しかしそのうち干ばつによって小川は干上がり、彼は日々枯れてゆく小川を眺めながらつぶやきました。私の命は干上がった小川のようだ。その後、今度はエリアは貧しいヤモメの家の空っぽの小麦粉の樽から食べ物を得ていました。そこで彼は自分は何者でもなく、神様がすべてであることを理解したのです。そしてエリアがこのことに気づいたからこそ、神様はエリアを使ってバールの預言者たちと対決させ、彼が天からの火をもたらして勝利を得るようにされたのです。パウロも第二コリント十二章十節で次のように述べています。ですから私はキリストのために弱さ、侮辱、苦痛、迫害、困難に甘んじています。なぜなら私が弱い時にこそ私は強いからです。これまで見てきた神様の働き人を用いられる方法には霊的なパラドックスがあります。私たちが自分にはできると傲慢な態度でいるときは何もできず、何もできないと主の御前で徹底的に謙遜にされるときに、神様は私たちを豊かに用いることができるのです。この霊的なパラドックスの真理こそ、神様がモーセに教えようとしておられたことなのです。モーセが自分にはイスラエルを解放することなど到底できないこと。しかし神様は自分のようなものをも用いてそれをなすことができるのだということを学んだとき、神様はモーセを用いる準備ができたのです。私たちの多くが今日、神様に用いられない理由の一つは、私たちがプライドと自信を持ち、強すぎるからです。立ち止まって、そのように考えたことが終わりでしょうか。私たちが自信を持ち、強すぎるとき、神様は私たちを用いることができません。謙遜と弱さの中から、私たちは神様によって強くされ、本当の意味で用いられることができるのです。使徒パウロは言いました。第一コリント一章二十七節。しかし神は、知恵ある者を恥ずかしめるために、この世の愚かな者を選び、強い者を恥ずかしめるために、この世の弱い者を選ばれたのです。モーセもダビデも、エリアも、そしてパウロも、自分たちが弱いと分かったときに、神様が自分たちを通して働かれるということを悟りました。神様が、いかに弱い器を通して、どんなに素晴らしい見業をなすことがおできになるかは、驚くべきことです。三章十二節から十三節。神は仰せられた。私はあなたと共にいる。これがあなたのための印である。私があなたを使わすのだ。あなたが民をエジプトから導き出すとき、あなた方はこの山で神に仕えなければならない。モーセは神に申し上げた。今、私はイスラエル人のところに行きます。私が彼らに、あなた方の父祖の神が、私をあなた方のもとに使わされましたと言えば、彼らは、その名は何ですかと私に聞くでしょう。 私は何と答えたらよいのでしょうか。モーセが尋ねたこの質問は自然なものです。モーセはイスラエル人が自分を受け入れないのではないかと恐れました。彼らに神様のことをどのように説明すればよいかわからなかったのです。イスラエル人をどうやってこの神様の山に連れてくるか、その方法を知らなかったのです。ですからモーセはこれらの問題に直面しました。さて神様がモーセの質問に対してどのようにお答えになるかを見てみましょう。14節。神はモーセに仰せられた。私はあるというものである。また仰せられた。あなたはイスラエル人にこう告げなければならない。私はあるという方が、私をあなた方のところに使わされたと。私はある、英語では I am という名前は、英語ではテトラグラムと呼ばれる四文字からなる言葉で、これはエホバ、またはヤウエとも訳されてきました。この呼び名はイスラエル人にとって実際に何と発音するかを忘れてしまうほどに聖なる名前となりました。大いなる主の名前を汚すことを避けるため、彼らはその名前を口にすることさえしませんでした。ですから、神様の正式な呼び名がエホバが正しいのか、それともヤウエが正しいのか、誰も知りません。しかしここでわかっているのは、私はあるというのが神様の一つの名前であるということです。創世記では神様は創造主として知られています。主はヘブル語でエロヒーム、力ある神、独立して存在する方として呼ばれていますが、ここでは私はある、I am という名前を用いられた神様がイスラエルの子らをエジプトから解放するためにモーセを送られる方なのです。詩篇135編13節にはこう書かれています。主よ、あなたの御名は常しえまで。主よ、あなたの呼び名は世々に及びます。この詩篇の節の主という名前は私はあるとも訳することができます。この名前が神様がおられるという事実を語っていることを理解することが大切です。創世記50章25節に書かれているヨセフの約束が成就する時がやってきました。創世記50章25節には次のように約束されています。そうしてヨセフはイスラエルの子らに誓わせて、神は必ずあなた方を顧みてくださるから。その時あなた方は私の遺体をここから携え登ってくださいと言った。15節。神はさらにモーセに仰せられた。イスラエル人に言え、あなた方の父祖の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、主が私をあなた方のところに使わされたと言え。これが永遠に私の名、これが世々にわたって私の呼び名である。神様はアブラハム、イサク、ヤコブに現れました。この同じ神様がモーセをイスラエルの子らのところに送られます。モーセが用いるべき手順がこの後の数節に書かれています。16節から20節。言ってイスラエルの長老たちを集めて彼らに言え、あなた方の父祖の神、アブラハム、イサク、ヤコブの神、主が私に現れて仰せられた。私はあなた方のこと、またエジプトであなた方がどういう仕打ちを受けているかを確かに心に留めた。それで私はあなた方をエジプトでの悩みから救い出し、カナン人、ヘテ人、エモリ人、ペリジ人、ヒビ人、 エブス人の地、乳と蜜の流れる地へ登らせると言ったのである。彼らはあなたの声に聞き従おう。あなたはイスラエルの長老たちと一緒にエジプトの王のところに行き、彼にヘブル人の神、主が私たちとお会いになりました。どうか今、私たちに荒野へ三日の道のりの旅をさせ、私たちの神、主に生贄を捧げてくださいと言え。しかしエジプトの王は、強いられなければ、あなた方を生かせないのを私はよく知っている。私はこの手を伸ばし、エジプトのただ中で行うあらゆる不思議でエジプトを討とう。こうした後で彼はあなた方を去らせよう。神様はモーセに従うべき計画と行動方針を与えられました。彼はまずイスラエルの長老たちに神様の解放のご計画について話さなければなりませんでした。その後彼と長老たちはパロのところに行って自分たちの神様に民族全体として生贄を捧げるために荒野へ三日の道のりを行かせてくれるように頼まなければなりません。いきなり私たちはエジプトを去ってカナンの地に帰るというよりは神様の計画をそれとなくパロに明かすのがその意図でした。モーセは神様にあらかじめパロがイスラエルを生かせることを拒否するだろうと言われました。このことに対するパロの拒否はエジプトの神々に対する神様の偉大な裁きを展開させます。神様がご自分の力ある不思議を見せつけた後にもかかわらず、パロはかたくなにイスラエルを生かせることを拒みます。神様はその後、パロが心を変えてイスラエルをエジプトから送り出させるようなさらなる災害をもたらされます。21節から22節。私はエジプトがこの民に好意を持つようにする。あなた方は出て行くとき、何も持たずに出て行ってはならない。女は皆、隣の女、自分の家に宿っている女に銀の飾り、金の飾り、それに着物を求め、あなた方はそれを自分の息子や娘の身につけなければならない。あなた方はエジプトから剥ぎ取らなければならない。この箇所の求めるという言葉は、盗むという意味ではなく、正当な給料を受け取るという意味です。イスラエル人たちは給料なしの奴隷でした。神様は彼らに未払いの給料を数百年分遡って受け取りなさいと言っておられるのです。彼らは長年の苦しみの報酬を得てエジプトを去るのです。このように神様はご自分の民を大切に思っておられます。さて、いよいよ四章の学びに入りますが、この章は、モーセのエジプトへの帰還と、神様がモーセの不安を取り扱われる素晴らしい方法が書かれています。モーセは神様にたくさんの質問があり、乗り越えなければならない多くのハードルがありましたが、神様は一つ一つのモーセの質問に対して答えられます。モーセには自分は神様の務めにふさわしくないと感じるいくつかの理由がありました。出エジプト記四章一節から二節。モーセは答えて申し上げた。ですが彼らは私を信じず、また私の声に耳を傾けないでしょう。主はあなたに現れなかったというでしょうから。主は彼に仰せられた。あなたの手にあるそれは何か。彼は答えた。杖です。これからモーセはこの杖をいろいろと違う方法で使うことになります。この杖は 彼の権威の印となります。この杖がイスラエルに対しても、エジプトに対しても、神様がモーセと共におられることの証になるのです。またこの杖は、モーセの強さの源ともなります。三節。すると仰せられた。それを地に投げよ。彼がそれを地に投げると、杖は蛇になった。モーセはそれから身を引いた。モーセが杖を地面に投げると、それは残虐な化け物になりました。杖の中には力はないことに注目してください。これはただの道具で、神様の力で動かされている神様の人の手に置かれた時だけ、神様のために使われることができるのです。これは神様がこの箇所で教えておられる大切なレッスンです。出エジプト記4章4節。主はまた、モーセに仰せられた。手を伸ばして、その尾をつかめ。彼が手を伸ばしてそれを握ったとき、それは手の中で杖になった。モーセが神様に異論を唱え始めたので、神様は彼の手に杖を置かれました。神様の御心に従って、神様に従う人物の手で使われるとき、この杖が権威の印となることをモーセはこの時学びます。杖に加えて神様はモーセにもう一つの印を与え、今まさにイスラエルをエジプトから導き出すという大きな責任を始めるにあたって彼に大切なレッスンを与えられます。6節から8節。主はなおまた彼に仰せられた。手を懐に入れよ。彼は手を懐に入れた。そして出した。なんと彼の手は、ツァラートに侵され、雪のようになっていた。また主は仰せられた。あなたの手をもう一度懐に入れよ。そこで彼は、もう一度手を懐に入れた。そして懐から出した。なんとそれは再び彼の肉のようになっていた。たとえ彼らがあなたを信ぜず、また、はじめの印の声に聞き従わなくても、後の印の声は信じるであろう。モーセが手を懐に入れると、その手は、ツァラートに侵されて出てきました。彼がもう一度その手を懐に入れると、きれいになって出てきました。あなたの心から出てくるものは、最終的には、あなた自身がどういう人間であるかです。神様はこの杖を神様に明け渡した人の手に置かれたいのです。神様はその人の手が明け渡した心と同じ方向に動くことを望んでおられます。これは神様がモーセのため、イスラエルの子らのため、そして今日の私たちのために語っておられる大切な霊的なレッスンなのですと、マギー博士は述べています。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はモーセの召し、その2、モーセの任命、そしてイスラエルの解放者になることへのモーセの異論というテーマで、出エジプト記3章9節から22節と4章1節から8節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉は、出エジプト記4章10節から31節。アロン、モーセのスポークスマンとなる。モーセ、エジプトへ帰る。そして5章、イントロダクションをお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係、 郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。